ルカによる福音書第1章の36節から38節。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。この世の中、こうでなければならないというのが結構たくさんあります。日本人の特徴かもしれませんけども、ねばならないというですね、倫理観が強いという人たちも多いかなと思います。ある時、結婚式の相談の電話をですねいただいた時がありました。相談といってもですね、バージンロードを誰と歩くかというですね、そういう相談でした。電話はですね、お嫁さんのお母さんからの電話で、で娘さんが、自分と一緒に入場したいと言っていますが、これはやっぱり父親じゃなければいけないでしょうですね。父親じゃなければならないんでしょうっていうような相談だったんですね。で自分と一緒に入場したいって言うんだけども、夫は10年前にですね他界しておられるので、やっぱり自分のですね兄おじさんにですね頼もうと思ってるんだけども、それでいいでしょうか。そういうふうな相談だったのです。答えはですね、簡単ですね。お父さん、一応お父さんというふうになってるけども、そうでなければならないってことはありませんというですね、ねばならないってことはありませんよ、そう言ったんですけど、お母さんはですね納得しないんですね。やっぱり男じゃなければならないんでしょう、それが常識ですよねって何回も言われるので、歩きたくないのかなと思いながらですね聞いていました。でですね、あまりにも言われるのでですね、ちょっとですね、じゃあお母さん待ってくださいって言って、娘さんはお母さんと一緒に歩きたいんですよねって、そのことをですね、その娘さんの気持ちや願いやですね、そこに何かお母さんに対する感謝とかそういうものが含まれてんじゃないんでしょうかねって、その気持ちを大切にしてあげるっていうのもお母さんの役目じゃないんでしょうかね。娘さんはお母さんと共に歩きたいんですよ、そういうふうに電話で答えたんですけど、それからどうされたかは分かりません。でも確かにそうだと思うんですね。娘さんはお母さんと共に歩きたい、その気持ちをですねねばならないっていうことでですね否定しちゃいけないんじゃないんですか、そのことを言いたかったのです。マリアの受胎告知の場面が今日読んだところです。天使ガブリエルはもう一人の存在を告げています。聖霊によって身ごもる、そのお告げはですね、マリアはですねどうしてそんなことがありえましょうかですね、そんなことがあるはずがない、そういうふうに言ったのです。これに対して天使ガブリエルはですね、エリサベトも同じようにですね不妊の女と言われていたのにですね妊娠した、この神様の奇跡をですね受けた女の人がいる、実は、ガブリエルはもう一人の存在がいるよ、あなただけじゃないんだよ、共にいる存在っていうのがあるんだよ、そしてバプテスマのヨハネの誕生、これもですね共にいるってことなんだ、そういうふうにですね教えてくれたと思います。そうすると私たちはですね一人ではないんだ、共に歩くとか共に進むとか、共にっていうことがですねやっぱり大切なことなんだろうなと思うのです。小学校の PTA 会長もしたんですけども、実は中学校の PTA 会長もしましてですね、いろいろさせられたっていうかですね、でもう中学校が荒れてたのですよ。毎日廊下をですね自転車が走り回ったりですね、椅子が4階から投げ捨てられたりですね、消火器がですねぶちまけられたりとですね、PTA も何かしなきゃいけないと思ったんですけど、何もすることがないって何していいか分からなかったんですね。それでじゃあ挨拶運動でもしましょうということで、PTA のお父さんですね2人とですね、校門にですね朝7時からですね2時間ですね毎日だったんですね。そしておはようっつって、ね、でいろんなそれでいろんなことを学んだんですね。名前を呼んでですねおはようって言うとおはようと言ってくれるとかですね、それで何か変わったかってとは まあよく分からなかったんですけど、でもですね、いろんな子どものですね変化には気づくんですね。一人だけですね、違う制服を着てる子がいるんですね、女の子でですね、中学校2年生の子だったんですけど、で、返事もなく通り過ぎていくんですね。で何回もですね、おはようって言ったり、こうやっておはようって言ったりするんですけどですね、何もですね、無表情のままですね、通り過ぎていく子がいたんですね。で、校長先生に聞いてみたら転校生だということで、なので服装もですね違うしですね、バッグも違うんだなとですね、でもなんで変えないのかなと思いながらですね、過ごしてたんですね。で彼女はですね、いつも一人ですね、来る時も一人、帰るのも一人、友達がいないのかなとかですね、いろいろ想像してるんですね。でいろいろですね、彼女のこともですね思いながらですね、なんとか学校に馴染むことができないかなと思いながらですね、いろいろ先生を通じて聞いてたらですね、その子にはですねたった一人の友達がいるって言うんですね。で学校に行ったら必ずですねその子が話しかけたりしてるんですね。その子は誰だろうと思って探したらですね、うちのまなみだったんですね。でですね、まなみにですねびっくりしたんですね。まなみに聞いたんですよ、あの子はどんな子。実はその子はですね、難聴で耳が聞こえなかったんですよね。なのでおはようって言ってもですね多分聞こえなかったんでしょう。で聞こえないからですね、友達がですね話しかけてもですね無視しているように見えるから、みんなその子のところに行かなかったしですね、だったんでしょうけど、なぜかまなみは非常に友達になってですね、学校の中でいつもまなみとですね生活していたですね。で一人でもですねお友達がいるってことはやっぱ良かったなですね。ですね、あれが一人ぼっちだった、しかもですね耳が聞こえないっていうことでですね、そういうですね一人にされてるっていう子が一人だった時に本当につらいだろうな。でもそこに共にいる存在っていうのが一人でもいればですね、学校にやっぱやってくるっていう勇気が与えられるんだろうなと思いながら、その出来事を見ておりました。共に歩んでくれる人がいるって、これは大きな恵みだと思うんですね。クリスマスのメッセージでインマニエルっていう言葉がありますが、これは神は我々と共におられるという、そういう意味です。クリスマスの本当の意味は神が共にいてくださるですね、私たちには必ず神様が共にいてくださる、そのことは私たちの人生によって大きなものだというふうにも思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちにはいつも神様が共にいてくださいます。この大きな恵みを今日も感謝し、一日を過ごすことができるようにしてください。大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人たち、またそこに働く一人一人をどうか顧みて、聖霊の豊かな祝福で包んでください。苦しむ者、病のとこにある者、絶望に追い込まれている者、一人一人の上に、今日も神様の御言葉と聖霊の祝福がありますように、今日生きるために必要なこと、そして私たちに与えた務めをどうか果たすために、あなたが共にいて聖霊の祝福を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。